皆様おはようございます。ある新聞の川柳のところに、暑い夏耐えたご褒美この寒さというのがありました。いやーすごいなんか、輝いてるなと思ったんですけど、ひっくり返すと、この寒さ耐えたご褒美暑い夏っていうのがやがてやってくるかもしれませんけれども、まあ私たちにはちょうどいいあの春の季節が待っておりまして、今日はここにありますように菜の花を取ってまいりました。週報の表紙も菜の花の写真がありまして、本当に春だな、みんなで本当に神様を感謝したいというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはなんと芸術を愛される方でしょうか。美しいものをたくさん備えてくださって、私たちの心にこの花や朝焼けや夕焼けや本当に素晴らしい祝福をくださって、さらにまた私たちの心にあなたが作ってくださった美しいものを本当に素晴らしいなと思う感動する心をくださっておりますので感謝をいたします。先ほど主の祈りでもお祈りしましたけれども、私たちがこうして生きていくためにあなたは必要な全てのものを備えてくださって、私たちのために仕えてくださることを感謝いたします。何よりも私たちを愛してくださる主イエスキリストが私たちのために十字架にかかって、人はいかに生きていくべきか、そのことを教えてくださいましたことを感謝いたします。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。主よ、あなたのお言葉は本当に真理であります。私たちもそのように生きていきたいと思います。ただ私たちの中には本当に自分中心な思い、罪がありまして、なかなか御心にかなうことができませんけれども、今日はこうして御前に集い、また聖餐式にも預かり、あなたの家族の一員であるということを確認できますので感謝いたします。私たちの中にはいろいろな痛み、重荷を負っている者がおります。どうぞ神様が本当に取り除いて癒してくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は週報の裏に小畑進先生の本、今日の祈りからの3月2日の文を書かせていただきました。聖書の中に出てくるあなたの呪いの言葉、叱責の言葉も加えていいと思いますけれども、そのようなものをいただいたときに私たちはどう思うかということでありました。先週の火曜日だったと思います。大変嬉しいことがありまして、ゆかとさんが、まだおりまして、火曜日の午後20分ぐらいの飛行機で立つということでありました。で、宇都宮に行っております、孫娘の愛ちゃんが来てくれまして、ちょうど3時間か4時間ぐらい重なるようにしてもらったんですね。で、愛ちゃんは宮古シティに着きまして、で上方さんと一緒に迎えに行きまして、家内はちょっとなんか家でうろうろしてたんですけれども、ちょうど帝国の12時で5分に熊本からのバスが、宮古シティに着きまして、愛ちゃんを乗せてですね、上方さんと3人で、家に帰ってまいりました。 お昼は青島で食べようということに予約がしてありまして、12時25分か半には着きますって言ってですね、席を取っていていただいたのでありました。家に帰り着きまして、おい着いたよ、さあ行こうっつって返事がないんですね。何をしてるんだろうと思ったら、しばらく出てきまして、お手洗いに行ってたということでありまして、もう急ぐのに早く行かなければならないっていうんでですね、私いつも青島に行くときはこのバイパスの道じゃなくて、A コープの角がありますけれども、あそこから向こうに行くんですね。あそこは割とゆっくりした道路で一直線でほとんど人が通ってないとなりまして、あそこにこう行きましてですね、ビューッと飛ばしたら一台軽自動車がおったんです。おーってんで、それをビューッと追い越したんですね。そしたらですね、その軽自動車がどうしたんでしょう、追っかけてくるんですよ。ヒュンヒュンヒュンヒュン追いかけてですね、向こうの曲がり角についてもまだビーって鳴らしながらパーって私の横に来るもんですから、私そこで止まったら横につけまして、その車の中から一人のおじさんが出てきまして、あんたの運転はなんちゅうことだ、危ないじゃないか。確か100キロぐらい出てたと思います。本当にあの時はなんで追い越しただけでこんな風に叱られなきゃならないんだろうと思いまして、それでも青島の方の時間がもう迫っておりましたんで、ごめんなさいごめんなさい、もうしませんから、私そこの佐藤と言いますつってですね言ったら、お名前教えてくだされば後でお詫びに来ますって言ったんですけど、さすがに名前をおっしゃらないでですね、私がずっと行くのをですね後ろから見送ってくださったんですが、気分が悪かったです。追い越したぐらいでなんでこんなに叱られなきゃならないんだろうか。愛ちゃんたちが帰りまして、ゆかどさんたちも帰りまして、3月3日にこの小畑先生の言葉を読みました。皆さんもご覧ください。天に増します神様、時々聖書の中に出てくるあなたの呪いの言葉につまずきそうになります。その時あなたが変貌してしまったのではないか、あなたの愛という本質は変質してしまったのではないかといぶかしく思われるからですけれども、その激しい口調の源にあるお心を推し量るとき、私は一層あなたのご愛の強さに手をつきます。あなたが発する激しい呪いの言葉ゆえに、悪人は己の悪事がまさに聖なる怒りを燃やさせるほどの悪であることを思い知らされて、悪事の悪事たることを気づかされるのです。そこには悪人が改心して身元に帰るのを期待されるあなたの愛のお顔がもう見えているのです。そして同時に悪人に対する呪いの叫びは、それだけ理不尽に迫害されている民に対する熱烈な慈しみといたわりの心の発露なのです。ありがたいご同情の本流なのです。呪いの言葉の中、お声の中にも現れているこの両面の福音も私の宝です。私の運転は危険運転です。皆さんからいつも気をつけていけよ、気をつけていきなさい、お祈りしてるからねと言われて、いい気持ちになってですね、いつも飛ばしておりました。これからは気をつけます。本当に悪事の悪事たる言えを自分の中の本当に危険なというか、あれを教えられて、多分これからは安全運転で行きますので、また長生きするんじゃないかと思っておりますけど、本当によ くぞ言ってくれたって、後でですねお菓子でも持ってお詫びに行きたいというか、お礼に行きたいような気持ちも今しておりますけれども、本当に聖書の言葉ってすごいなと改めて教えられたことでした。さて今日読んでいただきましたところは、皇帝への税金という見出しがついておりました。本当にちょうど申告の時期にこのお話に来るっていうのも神様の導きだと思いますけれども、私もちょうど申告の時期でありまして、毎年今頃いろんなものを整えてですね、何でしたっけの7階の、申告の会場に行くんですけれども、今年は案内が参りまして、インターネットをお持ちの方はインターネットで、申告ができます。 インターネットで書類を作ってそれを郵送するか届けるということでも、申告ができますということで、ああこれはいいと思ってやってみました。したらなんと1時間ぐらいでですね、ちゃんといつも書き入れてる様式のものがちゃんとできて、ちゃんと印刷してですね、はい佐藤さん、あなたには1900円の還付金がありますというところまで、できましてですね、おお進んでるな、これはありがたいと思ってですね、だいぶ助かったところでありました。税金、嫌な話ですよね。本当にできれば払わなくて、納めなくて済ませたいという思いがありますけれども、この納税というのは私たち日本国民の義務の一つでありまして、いくつかありましたよね。労働と納税と何かありましたっけ、ちょっと今ど忘れしてしまいましたけれども、国民の大切な義務ということでございます。聖書の中にも今日冒頭に読んでいただきましたように、ちゃんと税金を納めようね、そういうおすすめの言葉があるわけです。しかし、まあ、今申告を受け付けているのは事業税とかいろいろな所得税関係ですけれども、しかし税金で重いのはやっぱり消費税じゃないでしょうか。お金持ちも貧しいものも全部一様に今は 8%、 来年の10月からは 10% の税金を払わなければならないというのでありまして、本当にどうなるんだろうと思いますけれども、しかしこれは今も昔も多分あまり変わらなかったんじゃないだろうかなと思います。今日読んでいただきました、マタイによる福音書の22章の15節からのところでありますけれども、それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。納めていいかどうかではなくてですね、律法に、つまり聖書にかなっているかどうかということをイエス様に尋ねているわけです。しかもここに出てきたパリサイ派とヘロデ党の人たちっていうのはですね、まあ、いわゆるその右派と左派に分けてもいいと思いますけれども、ヘロデ党の者たちはその当時の王様がヘロデありますから、そのヘロデを支えたり、そのヘロデの指令に従っていろんなことをやったりするですね、まあいわば手下であったわけです。彼らは自分たちの立場や身分や、そのヘロデという王様を守るためだったら自分たちの仲間を裏切ることだって平気でやったような、そういう人たちでありました。しかし不思議なことに、パリサイ派の人たちというのはいわゆる左派でありまして、その熱心にですね、聖書の教えを学ぶ人たちでありまして、それをまた教える人たちでありました。宮殿、神殿を取り仕切っておりました祭司たちと一生懸命こう協力をしながらですね、人々が本当に神を恐れ、律法を守り、神様に仕えるようにということをですね、推し進めていた人たちであります。前にも、イエス様がその宮清めをなさったという話がありますけれども、その時の話を思い出していただきたいんですが、神殿ではこの当時使われておりましたデナリというお金をですね、持っていって献金というふうに捧げることができませんでした。教会の前には、その神殿の前にはちゃんと両替所っていうのがありまして、当時のお金でシケルと言いますけれども、その神殿用のですね、いわゆるイスラエルの本来の通貨というものがそこでは捧げられていたわけです。で、 そのデナリの、まあ、通常使われているお金をですね、私たちが今使っておりますよのお金をそのまんま神様に捧げるっていうのは、それはまさに偶像礼拝になるわけです。後で出てきますように、そのデナリにはちゃんと皇帝の肖像が刻まれていたわけですね。そんな汚れたものを神様に捧げることはできないわけです。そういう人たちが結託してイエス様に質問を持ってきたというのであります。皇帝に税金を納めるのは立法に、つまり聖書にかなっているのでしょうか、かなっていないのでしょうか。もしイエス様が税金を納めなさいというふうに言いますと、このヘロデ党の人たちはですね、うん、よしよしと思うわけですね。ところがパリサイ派の人たちはですね、そら納めろって言った、ローマに忠誠を使え、尽くせと言ったと、こんなふうにイエス様の足元をですね見まして、その批判をするというのもちゃんと準備していたわけであります。もし納めなくてもいい、我々には神様がいらっしゃる、神殿のお金だけを使ってって言えばですね、これは謀反人だということでですね、今度はヘロデ党の者たちが、イエス様を捕まえる、逮捕するという行動に移る、そういう打ち合わせをちゃんと念入りにしてですね、イエス様のところにやってきて、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているのでしょうか、どうでしょうかという質問をしたというのでございました。それに対するイエス様のお答えはもう皆様もよくご承知かと思いますけれども、本当にこれはすごいお答えでありました。その、お金を持ってきて見せなさい、そこに皇帝の肖像が描かれていたわけです。するとイエス様は言われました。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。よく他の翻訳では、カイザルのものはカイザルに、神のものは神にというふうに言われております。ある方々は、だから政治と信仰というものは、宗教というものはきっちりと分けた方がいいんだというふうなことをですね、ここから言う人たちがおりますけれども、ちょっとそれだけではないんじゃないだろうかなというふうに私は思うんですね。それはカイザルのものをカイザルに返すというのは、それは当然かもしれません。私たちは親に産んでもらって育てられてきた今ここあるわけですけれども、親にねやっぱり感謝をする、親が年を取ったらちゃんと面倒を見る、それは聖書の中にも勧められていることでありまして、まさに親からもらったものを親に返す、社会から受けた祝福や恵みに対して社会に還元するということを私たちは一生懸命やっているわけです。その中で私たちは生きているわけです。しかし神のものは神にとイエス様がおっしゃったときに、さて人のものと神のものって、皇帝のものと神のものって分けることが一体できるでしょうか。そのことをイエス様は私たちに、おっしゃっているような気がするんです。私もこの前誕生日を迎えまして、いよいよ後期高齢者というふうになりました。保険もそれまでの厚生保険いろんなものからですね、変わりまして、皆さんの中に何人かいらっしゃるかもしれませんが、国民年金の、そして国民保険というふうに変えさせられたのでございました。 ちょっと悔しい気もするんですけれども、しかしその年を取ってですね、最近思うことは、自分でこの体を持っておりますけれども、自分自身ではどうにもならない。本当になんで時間が経つんだろうかというふうに思ってしまいます。あと1ヶ月で上川さんがここの教会の牧師になりまして、私はそこから引退するというのがこの前の総会で決定されて承認されたのでありました。そりゃ私だってまだ元気だからいろいろやりたいですよでもやっぱりお前は75歳なんだぞ、そういうふうに神様から言われて、それを自分がどうすることもできない、自分自身というのを自分の手の中には持っていないんだということをですね、しみじみ考えさせられるのでありますけれども、皆様いかがでしょうか。私は朝この頃起きると、神様感謝します、新しい一日をくださってありがとうございます。手を動かしてみて、神様指が今日もちゃんと動きます。足の指をこうやって動かしてみて、指が本当に感謝して動きます、感謝です、ありがとうございます。肺だってこうやってちゃんと呼吸ができます。あの心の広場に書きましたけれども、最近はすごく元気でありまして、おかげさまであのフルートもですね、だんだん綺麗な音が出てきて、いいな、本当に生きるっていうのは素晴らしいな、人生ってこんなに素晴らしかったんだろうか、あと100年ぐらい生きていきたいと思いますけれども、神様はきっとそれをお許しにならないと思いますが、本当に私たちは自分で自分の人生を、自分の命を手の中に持っていないということをはっきりと覚えなければならない、そのことを教えられるのであります。神のものは神に返せ、イエス様はおっしゃいました。今日は玄関にもう皆様よくご承知のこの星野富弘さんの命一式をプリントして皆様に読んでいただこうと思いました。よくこれは新しい年を迎えると星野さんの、ね、この作品を読んだりとかするんですけれども、決してこれは正月だけのものではないんじゃないでしょうか。新しい命一式ありがとうございます、大切に使わせていただいておりますが、大切なあまりしまい込んでしまうこともあり、申し訳なく思っております。いつもあなたが見ていてくださるのですし、使い込めば良い味も出てくることでしょうから、安心して思いっきり使っていきたいと思っております。聖歌の中に皆さんこんな歌がありましたよね。数えてみよ主の恵み、数えてみよ主の恵み。星野さんちょっとあの、楽をしたと思いますけれども、命一式じゃダメですよ。やっぱり数えてみよ主の恵み、あれもこれもこれもあれもあれもこれもこれも、朝起きてうちの奥さんが台所でコトコトコトコトとあの朝のご飯を作ってくれる、本当に神様感謝します。朝出てきたご飯を、神様このご飯を私のようなものが食べていいんでしょうか、そういう思いで一日を始めなさいと言われたような思いがいたしました。いや、それだけではありません。生きるというのは息をすることですよね。私たちが天国に行くときには息を引き取るわけです。ですから朝起きて気がついたら、目の前にあるこの空気を神様吸っていいでしょうか。ありがとうございます、そう言って感謝して生きていったら、本当に生きるにしても死ぬにしても神様の恵み、神様の栄光をたたえるということにならないかな と思ったのでございました。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは神様に感謝し、神様を褒めたたえながら生きていきたい、あなたのしもべとして、あなたの子供として生きていきたいと思っておりますけれども、あなたの恵みを数えるのに本当にいい加減なものであります。星野さんの言葉にも新しい命一式とありました。私たちも命一式をいただいております。ところどころ部品が怪我したり汚れたり、また傷んだりしているところもありますけれども、主よ、とにかく私自身に与えられた命一式、一年の初めだけでなく、一月の初めだけでなく、一日の初めに、そして一瞬一瞬、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさいとある御言葉に従って、あなたと共に歩んでいかせてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。